説教、その時にこそ石橋秀夫牧師です。
先週は沖縄に行ってまいりまして、朝の礼拝は那覇中央教会で礼拝を捧げましたが、とても嬉しいことがありまして、1月に沖縄の9つの教会が伝道集会を開くということで招かれて行きました。2回の講演もしたんですが、その時に涙を流しながら話を聞いている方がいらっしゃって、ちょっと気になっていたんですが、その方が洗礼を受けたということで、那覇中央教会の人たちが大変喜んでくださって、お昼その方と役員と一緒に食事をいたしました。その後は沖縄教区総会に参りまして、これが最後の門番教区となりまして、北海教区から始まって、すべての教区の門番、その使命を果たすことができました。時を知るということはとっても大事なことです。私たちがどういう時に生きているかということを、その時を知ることはとても大事なことです。新約聖書はギリシャ語で、書かれていますが、時を表す言葉は2つあります。クロノスという言葉とカイロスという2つの言葉があります。クロノスは今日は、2016年8月5日今11時5分、これがクロノスで表すいわゆる時、時を刻む、時計が時を刻む、これはクロノスとして表現いたします。それに対してカイロスという言葉は特別の時であります。時を超えた時、止まっていた時が動き始めた、止まっていた時が動き始めたという時に、カイロスという言葉が使われます。そして私たちは聖書の言葉を信じていますが、新約聖書においてカイロスという言葉について考えるときに、それは神の時、神が与えてくださった時、その時の中に私たちは生きている、その神の時を知ることが実は私たちが人生生きている場合非常に重要なこととして、示されているわけです。ですから時を知るものとなれ、今の時を知りなさい、このことが繰り返しイエス様の口からも教えられていくわけです。で、今日の聖書はまさにこの時について語っているところであります。ツファルという第三部分の友人が語り始めますが、ヨブを激しく攻撃する言葉として語られてまいります。ヨブを激しく攻撃する言葉として語られているこのツオホルの言葉は、ツオホルを超えて、彼を超えて、この時について私たちに教えてくる、教えてくれている。ヨブを批判するツオホロでありますから、私たちも当然ツオホロの言葉に対しては否定的な目で見てしまうわけです。否定的な目で 見てしまう言葉の中に、実はこの時について深く強く教えられている、教えている。またそこに今日の聖書から大きなメッセージを読み取っていくことができるわけです。最初のところを見ていただきますと、これだけまくし立てられては答えないわけにはいくまい、口がうまければそれで正しいと認められるだろうか、あなたの無駄口が人々を騙せられるだろうか、あざけの言葉を吐いて恥をかかずに済むだろうか、非常に激しい言葉がヨブに投げかけられていくわけです。実証でヨブの激しい神様に迫る言葉を学んだわけであります。神を信ずる者が苦しんでいる、あなたはそれでもよいのですか、正しいことが正しいこととして通じない世界にしてしまったのはあなたではないですか、あなたはいつ人間と同じになられたのですか、あなたのなさることは人間と同じだ、 創造の神、義の神、永遠の神はどこに変えたのですか。人間の限界のある歳月の中に生きるものとして生きるものとなってしまえたのですか。あなたはそれでよいのですか、まあ、言いたい放題、しかし神に対して激しく迫るヨブの言葉が前回よく言葉を前回学んだわけであります。これに対してヨブの叫びの深み、友人としてヨブの深み、叫びの深み、もう激しく痛み苦しんで見る影もないヨブの姿、愛するものを失い持てるものを失ってしまった哀れな姿を晒しながら、その大きな深い痛みの中で必死になって神に叫んでいる友人ヨブへの理解、情報には全くそれはないのであります。ヨブの痛みの深みを見つめて一緒に祈り叫ぶ、それをその痛みを共にする通報の言葉はありません。反対に血気盛んな激しいものの言い方、まあ、これから通報は一番若い友人と見ることができます。もう若い友人であり、自分が教えられていた考え方、あの王法の思想、神は正しいものに対して報われ、悪を行う者は罰せられる、義の神である、この神に対する考え方、その考え方の枠からツォホルは、抜けることはできないわけであります。この世に痛み苦しんでいるのは神から罰を受けているのだ、神から罰を受けているというところを見ないで神を攻撃する、もうそんな言葉聞いてはいられない、黙ってはいられない、ツォホルの怒りが爆発する、そういう中で語られている言葉であります。これだけまくし立てられては答えないわけではうまい、口がうまければそれで正しいと認められるだろうか、あなたの胸口が人々を騙せられるだろうか、あざけいの言葉を吐いて恥をかかずには済むだろうか、もう必ず恥を受ける、必ず神の罰を受ける、激しくヨブの言葉に対して語る通報の言葉が示されてくるわけであります。ヨブは理由なしに滅ぼす神を問うています。激しく神を責めながらも、しかし神の憐れみを求めて必死に叫び神を求めるヨブの姿を学んできたわけであります。今日の説教の題はその時とありますが、まさにその時を求め続けているわけであります。救われるその時を必死になってヨブは叫び求めているわけであります。それに対してツォホルは自信満々であります。今の時を私は知っています。義の神がヨブの罪を裁いておられる、正しいものは報われ、悪を行うものは裁かれる、そして今ヨブを神は裁いておられる、ヨブに罪ありとしてヨブが神よって裁かれる時として今の時を見つめるわけであります。自分がヨブと同じように救われなければならない存在であることには気づきません。神を信じながらも神を自分の理解の枠の中に閉じ込めて結果的に神を否定している、その自分の姿はツォホルには見えないのであります。彼もヨブと同じようにその時を、救いの時を待つべき存在であるということは夢にも思わない、ツォホルの姿を学ぶわけでありますが、しかしこのツォホルが語った言葉から大変大きなメッセージが響いてくるわけであります。まず 神はどういうお方であるかということが双方の言葉から示されます。4節を見ていただきますと、あなたは言う、私の主張は正しい、あなたの目にも私は潔白なはずだと、ヨブは神様に向かって言っている。しかし神があなたに対して唇を開き、何と言われるかを聞きたいものだ。神様が口を開いたらあなたに対して何と言うか聞きたいものだと、ゾーホルはヨブに語るわけであります。神が隠しておられるその知恵を、その二重の効果をあなたに示されたなら、あなたの罪の一部を見逃してくださったとあなたは分かるだろう。あなたの罪の一部を見逃していてくださるとあなたはもう分かるだろう。通報にとっては神は不可解であります。これほど神様に対して言いたい放題の呼ぶが、神様の裁きによって滅びていない、大きな病の痛み罰を受けながらも滅びていない、神はヨブの罪を見逃しておられるのだ。その神は不可解な存在、人間の知恵や思いでは到底測ることができない不可解な存在として示されてくるわけであります。その不可解さは、神の前に罪を犯しているにもかかわらずその罪が見逃されている、そこに神の不可解さがあると示されてくるわけであります。この言葉は今朝私たちに対する神様のメッセージとして響いてくるわけであります。私たちは神様の前に胸を張ることができません。神の言葉にどうしても従いきれない自分の姿を見ざるを得ないのであります。このような私たちの罪を神様は見逃してくださる、なぜだろうか、不可解であります。その神様の不可解さが私たちの希望であります。そしてまた私たちは神の不可解さ、人間をはるかに超えた神様の大きな知恵のもとに生きている、その知恵を知るものとなるように祈る、それが私たちの姿ではないかと思うわけであります。ツオホルにとってはヨブは尊敬する友人でありました。ヨブほどの人はいない、信仰的にも人間的にもヨブほど優れた人間はいないと思っていたわけであります。とすれば、神の不可解さを見つめて、なぜあのヨブがこのように、神は不可解だ、その神の不可解さに目を向けながら、なぜですかとヨブとともに神に祈り問う、それが友人の姿ではないかと思うわけであります。しかしそのように共に苦しむ双方の姿はありません。むしろ神がどういうお方であるかということを語りながら、それを否定する双方の言葉が示されてくるわけであります。7節を見ていただきますと、あなたは神を極めることができるか、全能者の極みまで見ることができるかとヨブに問いかけます。それはできないのであります。ヨブもこの神を九章のところで語っています、告白しています。神は神を極めることができない、全能者を極めることができない、神は不可解な存在、そしてさらに高い手に対して何ができる、深い読みについて何が分かる、神は地の果てよりも遠く、海原よりも広いのだ、広いのに、神が肩に来て捕らえ集められるなら誰が取り返しようか、神は偽る者を知っておられる、悪を見て放置されることはない と呼ぶに語ってくるわけであります。神の知恵は計り難い。なぜ罪を見逃しておられるのか。その神の知恵は計り難いと言いながら、神が居座るものを知っておられる、悪を見て放置されることはないと、義の神、悪を見逃さない神、すなわちヨブの罪を許さない神、これを裁く神という王法の思想、この固定観念の中に閉じ込めて、神を閉じ込めてしまう、全能の神を告白しながら全能の神を信じようとしない、このゾーホルの矛盾が示されてくるわけであります。私たちもどうなんだろうかと思います。神の全能を告白します。人間の知恵をはるかに超えた神の技、それを信じています。信じていると言いながら本当に信じているだろうか。自分の神様とはこういう神だという固定観の中に閉じ込めてしまって、神様を見失ってしまうということがありはしないか。ゾーホルはその罪を今犯してしまっているわけであります。ヨブはその時を求め続けている。ゾーホルはその時を知らない、知らないということが大きな悲しさであります。それゆえにゾーホルこそその時が示され受け止められていくことが求められているわけであります。ゾーホルが語る言葉は、ゾーホル自身がそのように生きねばならない言葉として示されるわけであります。13節、もしあなたも正しい方向に思い馳せ、神に向かって手を伸べるなら、またあなたの手からよこしまなことを遠ざけ、あなたの天幕に伏せをとどめるなら、その時こそあなたは晴れ晴れと顔を上げ、動ずることなく恐怖を抱くこともないだろうと示されてくるわけであります。その時こそ、その時がどのように訪れるのか、方向転換をすること、神に向かって手を伸べること、神に向かって手を伸べるということは、神の前に手を差し出して祈るということであります。出エジプト記の9章29節32節開けなくても結構でありますが、神に向かって手を伸べるということにおいて祈る姿が示されます。神に向かって手を伸べるということは祈るということであります。自分の生き方を方向転換をして神に祈りなさい、あなたの手からよこしまなことを遠ざけなさい、あなたの住まいから天幕に、あなたの住まいに不正をとどめないようにしなさい。そうすればその時こそと語られてくるわけであります。悔い改めて祈ることが求められています。その時こそあなたは晴れ晴れと顔を上げ、どうすることなく恐怖を抱くこともないだろう。その時あなたは労苦を忘れず、それを流れ去った水のように思うだろう。人生は真昼よりも明るくなる、暗かったが朝のようになるだろう。希望があるので安心していられる。神様の救いの時、恵みの時であります。その時はどのようにもたらされるのか、ヨブが必死に求めたその時、またツオホルが目覚めるその時は、救いの時はどのようにもたらされるのか、私は15節のその時、16節のその時、 まさにイエス・キリストが指し示されている御言葉として学ぶことができるわけであります。カイロス、神の時が来た。その時こそ神の時が来た。神の救いの時がもたらされた。主イエスは語ります。時が満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。その時が来たわけであります。神様の救いの時がもたらされたのであります。私たちは時の流れの中でさまざまな痛みや苦しみを背負いながら時を重ねて、そして死んでいく、墓に納められる。それは死に向かって、滅びに向かって生きていた、その時の流れの中に歩んできた。しかし今その時がカイロスとして、神の時として私たちに示されたのであります。イエス・キリストは十字架にかかって死に、墓に納められた。その墓の闇は復活の光に包まれた。もうどのような闇の中にあってもイエス様の復活の光がそこに注がれている。そういう時が、神の救いの時がもたらされた。私たちは今その時の中に生かされているのであります。人生のさまざまなロープがある。そのロープがイエス様によって喜びに変えられる。闇の深みの中にのたうち回っていた。しかし朝が来た。その時朝が来た。復活の光がその闇を照らし、そして希望を持って安心していられる。希望を持って安心して生きることができる。死に向かうその時も闇に向かってではない、復活の希望に向かって安心して生きることができる。そういう時の中に私たちは生かされている。ヨブの必死な時を求める祈り、またツオホルの時を知るもとなる、ならねばならない、なることが求められる。この人間の大きな課題がイエス様によって満たされた、克服された。その時こそ、この時のうちに私たちは今生かされているのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。呼ぶ気に学ぶことが許されました。その時にこそと示されます。神様の時のうちに生きる幸いが示されています。時を刻むその生活の中にさまざまな苦難があり、自分の弱さや破れを思い知らされ、自分の罪の深みに頭を抱えてしまう、そのような人生に神様の復活の光が注がれています。この神の救いの時に生かされ幸いを味わい知りながら、私たちは高らかに主を賛美するこの礼拝を捧げることが許されています。心から感謝いたします。どうぞ今私たちはどういう時に生きているか、そのことをいつも新たに受け止めながら、主の時のうちに生きる幸いを深く味わいながら歩もうとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。